のカメラ、ゲームと 3D ゲームとカメラの話題ってめっちゃゲーム開発者の間ってなんかすごいなんかいろいろ技術がある話だし、ね、なんかカメラ視点の特許みたいなのもあったりする。
あるあるあります。
聞いたことある。
詳しくは知らないけど、あの聞いたことがあって
何のゲームだったっけな、ググれば出てきそうな感じがする、う
ん、なんかすごい、
その、なんか壁の中に自分がいるみたいなカメラ、うん、確かそれだったっけな、なんだろう、自分のカメラの位置が壁の中にいて、うん、壁のこう壁に寄り添って人が立ってるみたいな状態で、壁側から見ると主人公の視線部分が丸くくり抜かれて明るく主人公が見えて、他が壁だっていうことが分かるカメラって言って伝わるかな。
なんとなく伝わ
った。非常に説明しづらいな。
カメラは壁にあるんで、ね、
そうそうそう、だけどちゃんと人間部分だけは見えるようになってて、他が壁として表示されてて、あ、壁の中にカメラがあるんだなってことが分かる。
なんかもうすぐこう魚眼レンズみたいな感じのぐにゃっと曲がった視野角とかじゃないっけ。
それはでも別に視野角はまっすぐかな。なんかだから
そういうのじゃないんだ、
うん、その壁を背に立ってまあちょっとくどくなっちゃうかしら、うんうん、壁を背に立って背中を壁にして自分が立って、うんうん、外側からさカメラを撮ろうとすると、その外側からのカメラだとさ、どうやっても自分の視点が再現できないじゃん、壁方向から見ないといけないわけだから、
うん、
視点が。それをなんか主観じゃなくて 3D でやるためには壁の位置にカメラを置かなきゃいけないっていうことになるわけだけど、
あ、主人公も壁にいるの？
主人公は壁の、その壁に立ってこうやっているわけ。
分かった分かった分かった、分かった、すげえ。
これ見せられないけど、うん、そう、これ外側からのカメラだとこうやって見るしかないけど、これだと主人公の視点見せることができなくて、こうやってこっちにカメラを置けば主人公見えるんだけど、まあ、壁の中にいるってことを伝えるために主人公の部分だけ見えて、
そう、あのスーパーマリオサンシャインとかだと
サンシャインばっかりやって
る、うん、あのそういうカメラって、でマリオが建物の影に入っちゃったみたいな。
そうそうそうそう、それそれだ、それそれそれそれ、
うん、
サンシャインやってた、
ね、そう、あのそれってね、ものすごい大変なんですよ。大変っていうのは何が大変かっていうと、うん、
技術的な話か。
技術的にも大変なこともあるんだけど、うん、見せ方が難しいんだよ、ね、それって見えないメリットもあるし見えるメリットもある。
ああそうだね。
例えば人間は絶対に壁の奥は見えない。だから例えばなんか壁の奥でなんかやってるみたいなことがあったとしても、それを覗くことはもちろん人間にできないんだけど、 3D のそういうゲームのすごいところっていうのは、例えば影にするでも何にするにしても、その壁の奥っていうのを表現できる。
うん、そうね。サンシャインでも影にしてたこともあったかもね。
そう、サンシャインはマリオ
近くにいる時に影で見えるみたいな、
う
ん、
そう、サンシャインはもうちょっといろいろ言うと、手前が建物が、青い形で切り取られて、うん、で、マリオがその影にいるっていうのが表現されてて、しかも周りの部分がちゃんと、暗くなる、
うん、
で真ん中だけが
明るい、ね、
明るい。でこれはそうなんですよ、実はものすごい一個古典的な映画からの共通点があって、1940年か30年ぐらいにあったものすごい短編の映画で、うん、回想シーンが初めて登場した映画があって、
あ、
回想シーンってどういう風に窓枠を表現したか、その時はどういう風に表現したかっていうと、テレビのブラウン管を想像してもらえばいいんだけど、ブラウン管ってへり丸いじゃん、
はいはいはい、
ね、あれみたいな感じで、もともとの映像は全部四角だったんだけど、その中だけをこう角を切って、
縁で外が黒い、
外が黒くて、
はいはいはいはい、
真ん中だけ黒く明るくするっていう、そういう、あの、わかります、なんかブラウン管ってああいう形してるんですよ、ブラウン管の中だけ見えてるみたいな、でいうような 感じで回想シーンっていうのを入れた。でしかもそれ日本の映画だったんだよ。
へえ、そうなんだ。
韓国の映画とかじゃなくて日本の映画だった気がする。初めてのやつ、うん、これちょっと調べてないんで、うん、
まあ、
嘘かもしれないです。
まあでも、でもいい例としては、
ね、いい例として
昔そういう映画があったことは確か
で、でそれは確かで、それって実はものすごく重要なことで、イマジネーションってあのぼやけてる。
あー、はいはいはいはい、そうだよね。昔のことを思い出すときなんか全体とくっきりと、今の現実ことはくっきりと見えなくって、うん、それをぼやっていうのをうまくね、うん、そうやって丸で表現してるなって、それはうまいなって思って。
そう、
情報限定して、
うん、そうそうそう。例えば僕がじゃ小学校の時の、小学校1年生の時の教室の壁に飾ってた時計を覚えていたとして、いや覚えてるんですけど、ちなみにこれはせっかく言うと、うん、でもその周りの壁がどういうものだったかっていうところっていうのはかなり覚えてない。
そうだよね、なんかピンポイントの1個のオブジェなら覚えてるけど、その周りはさすがに覚えてないよね。
そう、なんかもっとせっかく言うと、その時計は、ちょっとまあ日に焼けてて、ちょっとこう木がなんか黄みかかってて、で真ん中の12123C…の文字盤の部分が青と赤色の帯で包まれてるような、それが交互になってるような、そういう時計があって、でそこまで思い出せるんだけど、周りの壁って多分木木の木造の校舎だったから、多分木の板かなんかだったんだろうって感じで、色まで覚えてないでいう感じで、なんか一個の対象物として思い出そうとしてるものなんかふーっと思い浮かんでて、周りはすごいぼやけていて、あんまりよく思い出せないっていう表現にものすごい近い。で壁の中にあるスリネ投影っていうのもある意味でやっぱり壁の中にあるから、
そ
うすると側の世界はイマジネーションの世界で、本当はあれはなんて言うんだろう、見えないんだよっていう表現する、実はものすごい適してる。うん、だからなんて言うんだろう、やっぱり 3D でも壁の中にカメラがあるのに、その内側がものすごくくっきり見えてる状況、ちょっと変見えちゃう。だよね、やっぱり。例えばあの64スーパーマリオ64 の、うん、あのよく言われるタスっていう動画、あのタスあのゲームの
ツールアシステッドスピードランっていう、プログラムとかで、マリオのプレイの動きとかを、操作とかをもう1秒単位とかコンマ1秒単位で記録してて、でめちゃくちゃスーパープレイでサクサククリアしていっちゃう動画。
そうそうそうそう、ね、そういうことをタス動画とか、
うん、タスかね、
タスってよく言ったりするんですけど、その動画の時ってスーパーマリオ64って血芸って呼ばれる現象を起こしてまして、
ね、
その時って壁の内側にカメラがめり込む瞬間がいろいろある。
あ、
でも実はその時ってあの周りが暗くなったりとか、録音はそういう機能はないから、もちろんそれを想定してないから、そもそもでないんだけど、あれってすごい違和感があって、壁の中にマリオを、じゃあ壁の中のカメラから見てるはずなのに、マリオはなんかものすごくくっきり見てるっていうのにものすごく違和感がある、
はいはいはい
は
い、そうだよね。その頃はサンシャインのように周りが青くなったりしてないもんね
そうそうそう、
逆に言えばそれをつけるだけで自然になったってことかな。
そう、自然になったんだよね。それってやっぱりすごいことだと思うんだよね。なんて言うんだろう、自然になった、うん、自然になったんだと思うんだけどな、僕は、うん、
まあ、ちょっと見比べてまた考えてみるのがいいかもしれない。見比べてみない
とね、またね、これはあの検証動画みたいなのがあればいいんじゃないかと思うんだけど
なんかカメラってすごい大事だな、ゲーム、アクションゲームとか。
そうそうそう、カメラワーク、うん、
まあ、そのスーパーマリオっていうか、マリオブラザーズとか、
うん、
スクロールっていう部分でも結構カメラっていうかね、自分の動ける前とか話すごい重要だったし、でマリオ64でもサンシャインでもなんかすごい工夫してて、それがゲーム性に違いが出ててっていう。
そうそうそう、あの83年にマリオブラザーズっていうそのスーパーマリオの前身となるゲームが一応発売されたことがあって、縦スクロールなんですね、あれって。で
それどういうやつだっけ？
マリオ。マリオがなんかカメとかカニとかハエみたいなやつを、土管
から出てくるやつを、
土管から出てくる両脇の土管が、
あれでもスクロールじゃなくね？
あれは横スクロール縦スクロールになあなってないんだ。あれスクロールになってない。
固定画面で。
そう、あれごめんなさい、訂正します。あれは固定画面です。うん、で、あれってやっぱり圧迫感があって、
そうね、なんかね。うん、
マリオは確かに自由無尽に動いてるんだけど狭く感じちゃう。でもしあれがマリオと同じカメラワークだったら多分尋常じゃ帰ってたと思う、もっと。
あーはあはあはあ、それなんか作れそうな感じはするけどね。
でもそれは実は、まあ、
なんかやりにくいのか、
やりにくいっていうか、あのもっと正確に言うとファミコンの技術だとちょっといろいろ難しい部分もあったりとかして、まあ、もちろんマリオは結構いろいろ頑張っててかなり画期的なあのことをやってるんだけど、うん、それができたっていうのがやっぱり一番すごい。で、なんて言うんだろう、でも85年のマリオは多分今から見ればもう少しカメラワークが実は甘くて、マリオ画面中央まで行ったらそこで止まって後戻りはできませんよってカメラワークだったのね。要するにもう一回ロードしたステージっていうのは あのもちろんロード先としてあるんだけど、画面の端から切り捨てられたもうやつってのは使わないからもう切っちゃいますよっていうやつで、カメラは常にマリオが半分以上行って動く。で、まあ、もちろんマリオもうちょっと正確に言うと多分5ブロック分から8ブロック分まであるところは半分半分で動いて、8ブロック分以上のところをマリオは動かないっていう風になって、で床だけがずっと動くみたいな、
うん、
あれだけど、まあ、すごかったんだけど、やっぱり今のやつってもっと強くて、その先だとかが見えたり、うん、まあ繰り返しになっちゃったけど、まあ、すごいって話をしたかった、うん。
でもさ、マリオブラザーズのさっき言ってる土管から出てくるやつはマリオブラザーズって名前でいいんだよね、うんうん、マリオブラザーズってさ、そのもしさそのスーパーマリオみたいな感じで動いちゃってたら、あれって端っこと端っこがつながってるじゃん、ブラザーズの方がループしてるっていうか、
うんうん、
走っても走ってもまた同じ場所が出てくるわけだけど、それはなんていうかその行った先に全く同じ場所があるわけだよね。
そう
ここの亀倒してなければ行った先にも同じように亀がいてっていうのって、なんか変な感じしちゃうんじゃないのかなって思うのが、スクロールしちゃった、
確かにな
んか
それ
現実でそういうさループしてる世界ってないじゃん。
ああ、でもあれは確かに、ごめんちょっと訂正します、あれはやっぱりあれの
あれはあれで面白いよね、
うん、
うん、あれは面白い、面白いんだと思う。端っこ行けるマジやばいからね、あれしかも普通にあのひっくり返すとかそういう系のやつは面白いし、
そう
てか、あれの時点で結構スーパーマリオも面白いけど、あれも結構面白い、結構というか面白い、
いや相当面白いあれ、うん、だからまあそうだね、流行ったかもしれないけど別ゲーになってたんだろうな多分、そしたらもっと違う熱を生かしたのかもしれない。だから、うん、マリオ例えば、
っていうかマリオブラザーズメーカー欲しいね。
あ、マリオブラザーズメーカーだったら、
うん、普通にメーカーできるじゃん、いろいろカニとかさ、
うん、
いろいろそう。
でも多分なんだけど、スーパーマリオメーカーほどは多分流行んないと思う。
まあそうなんだよね、あれステージ
が
マリオブラザーズってさ、そうステージがほとんど同じような感じで敵の数が増えていって難度が高くなるみたいな、
う
ん、
そう
だから最初1ステージ分としてはすごい面白いんだけど、あんまゲーム性として変わっていかないからそこがね、
そう、逆に言うとあの3ステージでまとまってるんですよ、あのスーパーマリオ、違うこれマリオブラザーズとか、
ああ、
あとはドンキーコングもそう、
あドンキーコングもそう、
うん、そう、あの3ステージでまとまってるって、なんか単一画面のゲームだったらあのぐらいのコンパクトさが実は一番良かったのかもしれない、まあ、そうですね、
単一画面でそんなにそれ以上繰り返されてもきつい。
でもあれが4画面5画面いろんなバリエーションのステージがあったとして、それが価 値があったかっていうのはあんまり価値が変わらない気がする、
ね、んそんな変わらなそうだよね。っていうか、なんていうか勉強のリソースがばらけちゃうっていうか、3パターン覚えればいいんだなみたいな感じだけど、いっぱいあったら逆になんか、
そうそうそう、だからあれ結構実はそのパズルゲーというか戦略ゲーに近いものはマリオに比べるとあるのかなっていう気が、
そうだね、なんていうかほとんど同じページを繰り返し繰り返しやっていくっていう、うん、でマリオよりも基本的にちょっと難しくって、うん、個々の場面としてだからまあ覚えてこうパターン化していく、
多分なんか将棋に近いような面白さが多分マリオブラザーズにあるんですよ、あれ絶対、
はいはいはい、
その画面が動く、ね、でもっと面白いのは画面の端から端に動けるところがもっとすごい、うん、あれでよくあやばいどこだこっちに来たか画面の端っこに逃げちゃおうみたいな感じで回避したり、うん
ね、それちょっと自由だよね、なんか端っこで抜けられて、うん、そのあれで端っこ抜けられなかったらさ画面の端ってさすごい詰まってるわけじゃん、うん、この台座と台座の間で変速感めっちゃあって敵がやってくるのは待たない待って踏むみたいな動作が、うん、踏めないかひっくり返す
だからなんかあんまり流行らずに終わったゲームってそういうところがちょっと足りなかったのかなっていう気がしなくもないっていうのはちょっとある。
そういうところっていうのは
要するに画面の端から端まで行く面白さとかなんかそのかなんていうんだろうそのゲームのフレームワーク内でなんか面白い要素を
いやそういう、うん、なんだろうね。でもそれって何なんそういうそういう要素って何なのその画面から端っこから端っこから抜ける要素って
抜ける要素って
何なのあれギミックなんて言えばいいんだろう
なんか
なんだろう
何なんだろう
やばい、
ね、なんか逃げられる感じするんだよね、
うん、
なんか
自由、
ね、そう自由に例えば81年のパックマンもあれあの左脇から右脇に出てくる
パックマンこの効果
パックマンも同じであれがあるからその幽霊お化けみたいななんか青助とか赤助とか言ったりする謎の、
うん、
あの幽霊たちから逃げられる、
うん、そうあれを使うことがもうゲームに組み込まれてるわけだよね重き要素じゃなくて
う、うん、マリオブラザーズも多分そういうものう、
ね
うん、
パックマンの方が先かもね
そパックマン、うん、そうそうそうそう
それをうまく活かした感じ
まあ逆にそうじゃないのインベーダーとかで もっと前のやつインベーダーとかはその動ける幅が決まっててでその幅の中にその幅の中で敵が動いててでエイリアンが画面の端に当たるとき一段階で主人公の
乗
って降りてきてでてってってとかって言ってそれで迫ってくる、
うん、
だからなんかあれは逆に言うと避けられちゃうと自由度が高すぎるのかもしれないしその例えばあれがもし単純に右から左に行くだけのゲームだったらどうなんだろうっていうふうに思うと、うん、それもしかしたらインベーダーを知ってるからなんかつまんないんじゃないのって思っちゃったかもしれないけどなんかよくその特性が生かされてるなっていうふうに思う、うん
今の話聞いてて思ったんだけど、うん、その何パックマンのさその端っこから端っこに抜けるっていう、うん、あのゲーム性の面白さ と似てるわけじゃないけどそのなんかそれってさそのゲームを特徴づけるような面白さじゃないのかなって思ってて、
うん
まあ、パックマン他にもいろんな要素あるけど、
うん、
その端っこから端っこへ抜けるっていうのがそれを利用するして最初はそういうの使えないけどだんだん使えるようになって上級者はそれを普通に駆使していくっていうのが面白いけど、うんインベーダーだとあれってさ盾があるじゃん、
うん、
って分かるかな
分かる分か
ったことあるよね多分、うん、あの白くて3つぐらいあるやつ、
うん、
で耐久度があって、
うん、
敵が攻撃してくるとだんだん壊れていくみたいな、
うん、
あれを生かすことがさインベーダーの攻略の鍵じゃん、
うん、
で普通のなんかそのもし盾がないインベーダーゲームがあったらって考えると普通に避けて普通に打ち込むだけのゲーム
そう
なわけだけど盾があることによってちょっと今はここに隠れておくかとかこの耐久度でどれぐらいいけるかなみたいな、うん、そういうゲーム性が出てきてあれすごいその盾があるからこそインベーダーじゃんあれって、
うん、
かそれってすごいいいよなっていうかなんだろうそこがすごいゲームって感じがする
確かになんだろうやっぱり そのゲームが持ってるものなのかもね、やっぱり、
うん、なんかゲームでそれがないとちゃんとしたゲームって感じしない。
うん、なんだろう、なんかすごいよね。あとなんか逆に強制スクロールでずっとあの上から下に画面が流れるだけのゼビウスとか、
はいはいはいはい、
ああいうゲームもああいうゲームで孤立してるよね。
うん、
そのゼビウスとかだと例えばどんどんどんどんこう飛行機だからまあ行ってるスピード進んでるっていう感じがすごいまあするしで敵とかがまあまあ奥からやってきて、
うん、
でこういろいろやったりとかしてまあ撃っていくみたいな、
うん、
でそれでボスとかが来るとそこでスクロールがストップして、
はいはいはい、そうそうだね、
あれもうまくできてるんだよ、
なんていうんだろうね、その向かい合った感じするよね。
そうそうそう、ここまで来たぜ、う
ん、
みたいな、
ここは通さんぞみたいな、
そうそう、で倒すとまたスクロールが始まって、うん、
あれいいよね。
うん、あれ実はスクロールできてもちろんすごい簡単なのに面白い、
でもすごい面白い、うん、それがあるだけ全然リアルさが違う、
そうそう。何なんだろう、やっぱりそのゲームのとそのこなんかすごい活かされてるよ、そのゲームシステムとそのカメラワーク自体が
ものすごい、
ま、ま、そうそう、マッチしてる、
今の
そういうゲーム性が、うん、パックマンのゲームシステムとその固定画面なんだけど抜けれるっていうあのシステム、
うん、
うん、やっぱりいろいろマッチしてるなって感じはする、うん、ちなみにあのパックマンって実はあれ続編出たの知ってますよ。
知らない。
パックマンチャンピオンシップエディションとかっていう、
クソゲーじゃなくて、
クソゲーではない、
あ、そうね、
意外と流行った、
そう、
でも流行ったんだけどパックマンほどの爆発的に流行りはしなかったですよ。
それなんか理由は思いつくのある？
理由はね、思いつくかっていうと
パックマンとあんまり変わらなかった、
ちょっと、まあ、変わらないっていうのもあるかもしれないんだけど画面が変わっちゃうんだよね。要するにその
1画面じゃないの？
1画面なんだけど、1画面の中なんだけど左右で画面が分かれてる。こっちの画面がフラッシュされたまた新しいのになって、でこっちの画面がまた新しくなっていってるのがあって、リエロがどんどんどんどん更新されていくか、画面内で
これつまんなくなっちゃう、つまんなくっていう
か、俺個人的にはものすごい面白いんですよ。
面白い、
認知度がまずそもそも低かった絶対、
うん、知らない。
で、まあなんでかは知らないです。あの、うん、なんでそこまで流行んなかったのかは分かんないけど、うーん、でもあれもパックマン の良さっていうのをすごい生かしてるなっていうカメラワークだった、個人的には。もともとはスーパーマリオってなんであんなに面白いんだろうって話をしてたんだけど、
なんかいろいろ話が広がって
そうそう、めちゃくちゃ話が広がってしまって、
もっといろいろ思いつく話題あるけど、
そう、いろいろね、あるんですよ。なんか、やっぱ
ゲームの話めちゃくちゃ広がるな、これ。
そう、
あなたどうラジオは iTunes で購読できます。iTunes でポッドキャストの画面を開き、カタカナであなたどうハテナと検索すると見つかります。またあなたどうというブログからも購読することができます。気に入っていただけたら購読してみてください。